鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今週もですね、引き続きまして、あの室蘭本線のちょっと駅巡りで、はい、でこう私たちのような鉄道が好きな人間がどこにこう、まあ、燃えるっていうか楽しみをあの感じてるかっていう、まあ、一般の人が聞いたら本当わけのわかんない話を今日もしたいと思います。先週は長万部から出て、で、はい、東室蘭の近くまで来ましたので、はい、今日はその先へ行きたいと思うんですが、あの東室蘭の次が、和紙別で、次が幌別っていう駅なんですが、この次にですね、富浦っていう駅があるんですね、うん、これもあの特急列車とか乗ってたらもう超高速でもう通過してしまうので、はい、もうあっという間の出来事なんですけど、うん、ここにちゃんと富浦漁港っていう、港があってですね、はい、非常にいい、まあ、地域としてはあの、まあ、漁業の多分地域だと思うんですが、ここの駅がですね、すごい、ですか、木造で古いその待合室があるんですね。でとそれとそのホームも、まあ、伏線区間に、いや片ホームっていうのが2本あって、でこのホームがその、なんつかね、石積みのようにこうなってるんですよね、あの列車側っていうか、はい、まあ、今はあのなんかコンクリートだとかそれから鉄筋がで、まあまあ、近代的だっていうかそういう、はい、なんですけど、昔はそういう石を積ん、列車側線路側の方に石を積んで、はいはい、でそこにまあ、土砂っていうか土を入れて固めてたんですが、
その駅たくさんありましたよね。
あるんですよ、これ、な、もう昔あったんですけど、まあ、今だんだん見れなくなってきて
ですね、ないですね。
でそれに輪をかけてですね、ここのその小屋のような待ち合わせた地域の人に怒られるかもしれないですけどそれがですね、線路、まあ、ギリギリっていうか立ってるんですよ。
あ、なるほど。
でそれでたまたまそこであのちょっと写真を撮ってたところ、はい、列車の接近音が鳴って、あ、なんか列車来るんだなと思って、まあ、その待合室で、まあ、あの待ってたんですけど、もう目の前をあの特急がこうビュワーンとこう通過していくという、ある意味これ遊園地よりもこれ怖いなと思ってですね。
じゃあその建物と白線の間がほとんどないっていうイメージですかね。
あのホームの端っぽにあるんですよ、
は
い、
なるほど、
はい、だから目線ははっきり言ってホームなのかもしれないですよね。ホームっていうかホームよりもちょっと下にあるので、
あ、なるほどなるほど。
だからもう自分のこう立ってその待合室にいて、はい、立ってその線路側を見ると、はい、ちょっと自分の目の高さに線路があるような感じ。
わあ、それはすごい、
ええ、ね、すごいでしょ。
すごい行ってみたい
あの決して事故だけは注意してください。富浦でございました。で続きましてですね、そうです、まあ、次は上り別っていう、はい、まあ、これはまあ皆さんよくご存知だと思うんですけど、駅舎、うん、の中にですね、やっぱりさすがは上り別だなと思ったら熊 の, あの木彫りと、はい、それから白星ですね、これがちゃんとお出迎えするっていうような駅 で,、うん、で多分当時も構内とか広かったんでしょうし、うん、それから貨物専用線なんかもあったと思うんですけど、まあ、それでも今、まあ、ほとんどなくなったっていう。ただまあ上り別の駅舎自体が非常にこうなんかやっぱここも昭和チックな、はい、こうでっかい駅ですので、今後なんか上り別温泉もし行かれた時にですね、ちょっと寄ってみると面白いと思うんですね、はい、で次を吹っ飛ばしていくとですね、古城浜っていう、あ、ちょっとあのたらことかで
言うね、白いご飯が美味しくなりますね。
お
気味を聞いただけで
なんかよだれが出てきますで次は竹浦っていう駅 で,、はい、でその次がですね、北吉原っていう駅なんですね、うん、でここはですね、ごめんなさい、北吉原っていう駅なんですね、はい、で、ここはですね、目の前に、まあ釧路にもありますけど日本製紙さん が工場があって、まあ、ほぼほぼこの日本製紙さんのなんか従業員の方専用みたいなような感じもなきにしもあらずなんですが、この駅ですね、私はもうあのその何回かここ、まあ、普通列車でも通ったし特急列車でも通ったんで、はい、降りたこと全くなくて、でパッと見るとその片ホームがこう上りと下りにあって、はい、でその上はただ単なる跨線橋かなと思ったんですよね、人がこう渡れる、
はい、
そしたら ここに行ってみるとですね、上にその跨線橋の上に上がるとちゃんとその昔 その 出札窓口っていうんですか、要するに切符を売るところも、まあ、今閉鎖されてますけど、もちろん人いないんであるんですけど、そんなのがあったりだとか、それからあのちゃんとなんですかね、その改札口っていうんですかね、まあここから要するに駅ですよっていうような、はい、そんなようなのもあってですね、
友人だったんですね、
多分そうだったと思うんですね、はい、でこれはもう非常に新しい発見だったんですよね。もう昔からなんか北吉原ってこう無人駅なのかなと思ったら、
はい、
やっぱりそうではなかったんですね。で次がですね、北吉原の次が、はい、萩野ですね。でこの萩野はこれも斉藤さん喜びそうな、ここは以前は日本製紙に製品を出荷したりだとか、はい、それからまあ、タンク車だとか、うんうん、それからチップだとかを運び入れた、うんうん、そういう貨物駅だったんですよね、
はい、
だその後がまた全部残っている
、
ぜひこの萩野に行って、はい、燃えていただきたいと思います。いや、それからですね、次が、白老ですね、はい、それから車台、それから錦岡っていうのがあって、はい、次が糸井っていう駅なんですね、はい、でこの糸井をですね、なんか駅でこう特急列車の通過しちゃってると、なんか駅舎があるっていう感じじゃなかったんですけど、はい、行ったらちゃんとなんですかね、ブロック作りの駅っていうんですかね、でそんな駅があって、で切符売り場もあって、多分ここ、はい、まあたまたま行った日が休日だったもんですから、
はい、
いなかったのかもしれないですけど、切符売り場もちゃんとあって、まあ、周り住宅街ですから、はい、多分通勤とか通学とかで結構な方が利用してると思うんですよね、
はい、糸井発着の汽車もありますよね、
はい、さすが時刻表見てらっしゃいますあるんですよ、
何本か見かけた気がしました、
あるんですよね、まあ、そんな駅でした、はいはい、で次が青葉っていう新しい駅と、はい、で苫小牧ですね、それから沼の旗、うん、でこっからがですね、もう札幌方面へ行くと千歳線になって、はい、でそこからでここからこう室蘭本線って一転してローカル線になるわけなんですよ、
はい、景色が良さそうですよね、
いいですよ、で、うん、最初にですね十朝っていう駅があるんですけど、はい、ここにもですねやっぱり貨物船の跡がやっぱりあって、跡っていうかちゃんとまだその錆びたレールが上がって車止めもあるという、はい、こういう駅 で、うん、でしかも 駅もですね多分以前はその片ホームと島式で、2面3線という3本のレールがあったと思うんですけど、はい、今はその1本削られて、残念ながら2線しかないということですね、はい、それから次がですね早北っていう駅 で、はい、でこれもですね1番線と2番線の間が不自然に広いんですよ、でやっぱりこれも多分中線っていうか、はい、追い越しとか
通過
の絵であったと思うんですよね、はい、で結構構内もまあ広かったんですね、はい、で何よりですねここ の駅舎もちょっと新しくて、で物産を販売してるんですね、地元のここ阿弥陀町で、
いいですね、
でやっぱり去年9月に大きな被害に見舞われたので、はい、なんか買わなきゃとふと思いまして、はい、純米大吟醸のアビラっていうですね、日本酒のさすがに一升瓶はちょっと、そんなに飲めないので、4、5瓶を、買ってきまして、 まだこれ飲んでないので、
なんか趣味ですね、
お祝いの時に開けたいと思います。まあ、ぜひこの早北の駅に行きましてです、ね、はい、地元の物産が置いてますので、
はい、
ぜひ、寄っていただきたいというふうに思います、 はい、でそこそこの次がアビラという駅ですね、はい、でアビラの次が追い分けですね、まあ、ここは釧路から特急で行くと、はい、まあ、追い分け必ず通りますんで、ただまあ一般の人は多分ほとんど追い分けってどんな駅かってイメージつかないと思うんですよね。で普通は特急列車って一番線に大体ついて、はい、で、ただブーンと発車していくんですけど、この駅に行くとですね、駅前に、蒸気機関車の動輪が置いてあるんですね、まあ、釧路の駅前にも置いてますけど、はい、まあ、そのぐらいだったら、そのぐらいだったらっていうか、そんなにやっぱり鉄道の追い分けで鉄道の街なので、まあ、そうかなと思ったんですけど、その駅の前にある橋、車の橋も動輪のマークがついてるんです。
はあ、そうですか。
それは気がつかなかった。なんかやっぱり鉄道の街っていうのを随分意識をされてるな。それからですね、それでふと思ったのがですね、そういえばその特急列車で追い分けの駅に着く、ちょっと前か後ろかちょっ と忘れちゃったんですけど、うん、アパートっていうかマンション建ってるんですよね、うん、あれにも動輪のマークが確かあったん
ですよ。昔の切符の模様みたいですね。
っていうのを思い出して、ああやっぱりこう本当に鉄道を、うん、で栄えた、本当こう、はい、鉄道で栄えた街なので、なのがあったんだなというような駅でありました、はい。で次がですね、三河っていう駅ですね、はい。でまあ、ここは普通の駅って言ったら言ってもどんな駅なのよって言われるかもしれないですけど、ここでちょっと私が思えたのがですね、10センチぐらい四方のコンクリートの柱が、はい、あるんです。でそれはですね、どんな駅にも大体あって、はい、まあ、ここにケーブルが埋まってますよっていうようなケーブル線とか書いてあるんですけど、なんとこの三河の駅にはですね、そのホームに国有鉄道って書かれたその柱が、
いや貴重ですね。
これ貴重なんですよ。もう何箇所か見たんですけど、はい、国有鉄道っていうのはちょっと珍しいんですよね。だこれも まさにもう昭和だと思うんですよね、はい、というふうに三河の駅ではちょっと、はい、燃えたんですね。で次はですね、ユニっていう駅、はい、でこれは道東自動車道でもユニパーキングエリアとかってあるぐらいあるんですけど、でここはですね、まあ、駅舎っていうかですね、まあ、一応駅なんですけど、ポッポ館っていうなんか町のそういう施設も兼ねてるんですね。で物産コーナーもあって、まあ、ここもやっぱ構内がやっぱ広いんですよね。でも今はその上り線と下り線しかないっていう、はい、やっぱりここもやっぱ貨物線が跡がやっぱりここもありましたですね。だからやっぱり室蘭本線ってやっぱまあ、石炭輸送が中心だったんですけど、やっぱ貨物も相当ここはやっぱり、まあ、利用があったんだなと思いますね、はい。で次がですね、栗山っていう駅 で、はい、でまあ、ここは今の、北海道日本ハムファイターズの栗山監督と同じ名前だって、はい、随分有名になって、駅に併設してるなんかホールみたいなのがあるんですけど、そこにも栗山監督のなんか人形が置いてあったりとかですね、ここの駅はですね、そのなんか駅前 の、 そのホールとそれからまあ駅舎っていうか、それがまあ一緒になってて、でしかも乗車券とかを売るための女性がいて、ちゃんと切符も売ってくれたりとかするんですよね。でここもですね、構内が広かったたんですけども、やっぱり今は上りと下りしかなくて、はい、でしかも栗山の次が栗岡っていう駅なんですけど、はい、ここもともと伏線だったのがちょっとトンネルが一部崩落して今単線になっちゃったんですよ。で昔はなんかここ伏線だったんだなっていうような廃線になってるんですよ、はい、これ多分斉藤さん見たら一発でわかると思うんですよ。いやいや、
改めてですね、
本当よくここ見てみてください。
見たいですね。
非常に今後面白い駅だったんですね。で次がその栗岡っていう駅ですが、ここもですね、駅舎に行く駅に行くと一応その片ホームで、上り線と下り線とあったんですけど、だから上り線か、はい、上り線がもう赤錆びてるんですよ。だからもう伏線じゃないので もう片っぽしか本部使ってないんですよ。でしかも悲しいことに保線橋もまだ残ってるんですよね。あの向こう側のホームに行くために、そうするとこの保線橋が全部こうなんですかね、ベニヤかなんかでこう塞がれててですね、ちょっと寂しいなと思ったんです。それとですね、ここの栗岡っていう駅ですね、何か違和感が、あの 駅とホーム見てて、なんか違和感あるなと思って、見てたんです。まあ、これあのラジオ番組ですので、あのなかなか画像をお見せするっていうのが、できないんですけど、で旗と見て分かりました、はい、あの駅舎がホームに対して直角になってるんですよね。わかります？
珍しいですね。
やっぱり。
そうなんです
か。そうなんですよ。だから普通駅、あのホームと並行してなんかあるじゃないですか。だからこう駅の入り口から入ってでまっすぐ出るとホームがバッとあるっていうんですよね。ここ違うんですよね。駅に入って直角に曲がってホームに行くっていう。
なんかよっぽどその東京の下町の施設がなければ、あの、あれですよね、戸田さんの柴又でしたっけ、あんな感じですよね。
そうなんですよ。
だけど見ないですね。
北海道って土地広いので、
そうですよね。
そんな必要ないわけですよ。
なんででしょうね。
で、まあ確かにここの栗岡っていう駅の真横がなんか民家が、民家というか農家なのかな、あるんですけど、はい、でも全然土地空いてるんですよ。いや、これがですね、とってもなんか不思議
です。ガクンガクンっていかなきゃいけないですね。何か理由があ
るんでしょうね。だからこれもやっぱり列車に乗ってたらもしかしたら分かってなかったのかもしれないですね。私が記録したあのなんかいわゆるこう乗った時の備忘録には何も書いてないですよ。栗岡がどういうことだって。やっぱり行かなきゃ分かんないですね。
すごいですね。
は
い、
で次がですね、栗沢、はい、実はこの栗山から続けてですね、栗っていう、はい、名前が3つ続いて、うん、これが最終です。栗沢、はい、でここもですね貨物船の、まあ、跡が あるような駅でした、はい、さて最後はですね、あの詩文っていう駅なんですよ、はい、あの志すに、文章の文、はい、これで詩文っていうんですけど、まあここはですね、あのなんていうんですかね、歴史を知っている方だとすごくこう哀愁が漂う駅で、これなんでかっていうと、昔この紫文からあの万字炭山に行く万字線っていうのが出てたんですよね。だからあの多分当時は炭鉱が全盛な時は、まあ分岐駅としてまあ賑わってたでしょうし、多分貨物列車もそれなりにこうあったんだと思うんですよね。ところが今はあの残念ながらですね、その痕跡は分かります。広い構内だったんだろうなっていう痕跡も分かりますし、はい、分かるんですが、今は残念ながらなんですね。でちょっといろいろと調べたところですね、昔はホーム島式がなんか2本あって、まあ、4番線まであったんですかね、はい、なんですけど今そのうちの2つしか使ってないという、はい、そういう駅ですね。でもう一つ、あのこの紫文駅で感激したのがですね、あの古線橋がすっげえ古いんですよね。あの木造 で、はい、でしかも床がコンクリートっていうですね、わかりますかね、結構ね、僕でコンクリートってやっぱり古いもの代表だと思うんですよね。まあ、もちろんその床が木造っていう古線橋もあることはあるんですけど、はい、うん、コンクリートもあれなんで、追分けも追分けの駅の古線橋もなんか新しいっぽい感じなんですけど、はい、中はそれなりに、あ、ここも歴史あるなと思ってで、ね、で今まであんまりこの室蘭本線の駅で古線橋の話しなかったんですけど、はい、ここは結構古いっていうか、室蘭本線ってやっぱ古い古線橋もあったりとかして、でもう一つその僕らがこう古線橋を見て注目するのが、あのレールを使って古線橋を作ってるのがありますよね。そのレールの横っ腹を見て、そのあ、これ何年に作ったやつかって必ずレールって載ってるんですよ。1901年とかもう100年以上経ってるようなのもあって、でそれを必死になってこういつも 見つけようとするんですけど、はい、なんか塗装が厚かったりすると分かんないですよね、
はい、あ塗装ですね。
だからそれで仕方がないので、あの一応その場をカメラで撮って、で後で画像を拡大してだとかして見るんですけど、はい、今のところその私が見た中では1901年っていうのが室蘭本線の中ですよ、全部別に見たわけじゃないですけど、が一番古いレールだったですね。やっぱりレールってこういい鉄使ってるので、はい、ある程度何年経っても、形がもちろん形も崩れないし、うん、いいものなんですよね、まあ、というわけですね、先週から室蘭本線の、まあ、駅のお話をしてきましたけども、はい、まあ、やっぱり、その町のなんか特産っていうかですね、地域の特色がこの駅を見ると分かりますし、それから駅舎の中入るとやっぱほぼほぼみんなこう綺麗にこう整頓されてて、うん、でその花壇も、まあ、整備されてるとこあるんですよね。で多分あの花壇は地域の方々がこう、はい、なんか綺麗にしようねっていうことでやってたりとかしてるんだと思うんですよね。だからその地域にやっぱり駅っていうのが非常にこうなんか皆さん身近に感じてるんだと思うんですね。なんかそういうのでこうなんかちょっとでもですね、JR 北海道も、まあ、今ちょっとなかなか大変でニュースでは運賃値上げみたいなようなですねこともまああるんですけども、まあ、こういったこう、まあ、駅って歴史をこう語るものでもありますので、はい、ぜひ釧路根室地方でもですね、この駅をちょっと大事にしていっていただけるといいなというふうに思いました。はい、
今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。